アイドントノーの
知らんがなラジオ。
さあ始まりました、アイドントノーの知らんがなラジオ。この番組は僕たちアイドントノーが日常アイドントノーしていく中で新しい視点を皆さんと共に発見していくという番組です。それでアイドントノー綱田です。
まあ、オキです。
アイドントノー春田です。
よろしくお願いします。あのですね、
はい、
私が思ったことなんですけど、
はい、
この間ね、ふと気になったことがあって、はい、飛行機あるじゃないですか。
はい、
飛行機ってジェットエンジンじゃないですか。
はい、
ジェットエンジンって何って思って。
わかる。
あれ、ジェットエンジン、あんなにもう飛行機もいっぱいね乗ってるし、
はい、
ね、で知ってるし、もう言葉で、うん、それジェットエンジン、その場合はジェットエンジンでみたいな、こんなとこにもジェットエンジンみたいなあるけど、はい、ジェットエンジンって何って思って、
はい、
であれ知らないって思ったわけですよ。
はい、うん、
でまあ調べたわけなんですが、で調べて初めてその仕組みを知ったんだけどね。
はい、
そうで、なんか僕はなんかジェットエンジンというものを知ってるつもりで全然知ってなかったっていうか、あれってなんとなくほらなんか回ってるじゃん、プロペラみたいなやつがさ、
はい、
前から見るとだから、はい、結局のところめっちゃ速いプロペラってことぐらいの感じで思ってたわけ、
うん
うん、でぐらいでまあいいやっつって、
あれでも子供心ながらに、
うん、
ロボットとか書いてジェットって書くと、
うん、
炎とか出しません？そこからボーって。
そうそうそうそうそうそう
そうそういう感じと、あのプロペラと何ってことですよね。
そうで、そこが疑問に思って調べりゃよかったのに、
はい、
全然調べずに放置していた自分がいて、
はい、
で調べて初めてあの後ろから吹き出されているその推進力の元ってのは炎が、うん、炎というか燃焼ガスだったんだっていうことが分かって、うん、なんで知らなかったんやろって、そのなんで放置してたんやろって思ったことがあったんですよ。
疑問にも思わずにね。
そうなんで、こういうことって、だからもう要するにブラックボックスにしてしまってそれで良しとしているものって世の中いっぱいあるよなって思って。
ある。
うん、まあ、パソコンはまあその最たるものというかね、もうインターネットってどうなって
るわけわかんない
これ、うん、これでね、遠隔でラジオ収録できてるのってどういうことやったっけっていうあるし、もう周りを見回してもさ、例えばこのじゃあパソコンの電源アダプター、電源アダプターってあるじゃないですか、何でも、
はい、
コンセントに挿す、うん、あの膨らんでる部分、
うん、
これなんやねんとか、
確かになんで これはでかくてこれはでかいのついてないんだろうみたいな、ね、
そうそうそう、ついてない場合もあるし、うん、ついてる場合もあるじゃん、
はい、
っていうのがまあまあ、なんかこれはこういうもんとしてさ扱ってるけど、
はい、
ね、なんなんやったっけみたいな、
うん、
そうとかさ、いろいろあるなって、
うん、
ありません、そういうのって。
ありますね。あ、そうだから、まあ、ジェットエンジンの話とややかぶりですけど、うん、車に乗ってて、
うん、
あれエンジンってどうやって動いてんだっけ、
そもそもね、そもそもエンジン、
はい、あの車のエンジンもね、正直ね、ジェットエンジンは僕あの各務原航空宇宙博物館に、うん、春田さんとか天津さんとも行って、
う
ん、ジェットエンジンの仕組みを理解しようっていうのを見てきたので、を知ってるのと、
うんうんうん、
あれですよね、圧縮空気作って、
あ、そうそうそうそう、
すごい高圧の中で燃焼させるから、うん、とんでもないエネルギーになるんですよね。
そうそうそう、めちゃくちゃカーボ的な感じだという、ね、ことです、
ね、はい、
エンジンでいうところの、うん、
でエンジンもピストンがあって、そこにあのね、ちょっとこう霧状のガソリンを入れて爆発させるっていうのは知ってて、それでピストンが押し返されるっていうのは知ってるんですけど、
うん、
どちらもそれ止まりで、
うん、
そこからでってなるんですよ、
うん、
な、うん、でなんで動くん、うん、みたいな、なんかうんってなるんですよね、どっちにしても、
うん、
はい、 あ、でもそっか、ガソリンのエンジンもピストンで圧縮されたところに、ね、燃焼させるっていう意味ではジェットエンジンで言ってる話と同じ、ちょっと似てんの似てんのみたいなそんくらいになっちゃうんですよね、もう。
そうね、
っていうところで放置しちゃうんですよね。
なんかよくでそこで思ったの、なんかよく生きてたなって思って、その仕組みも知らずにさ、
本当で今僕が言ったレベルのことってググったら出てくるレベルじゃないですか、ピストンがあって、うん、そこで止まるんですよね。
ね、
そこで出からがもう動かないですね
そう、ほんでさ、まあエンジンの図とかって、まあ出てくるやん、アニメーション付きでさ、
ね、
圧縮して爆発して排気してみて、なんかだから4サイクルなんだとかってさ出てきて、 あそうなんだ、改めてもう一回エンジン見てみようと思ってさ、ボンネット開けたらさ、思った以上に複雑でよりわからんっていう
こと。ただの箱の中に封入されて綺麗なボックス
とか、青木さんのやつはね、はい、もうさらに見えなくなった。
そうですね、さらにブラックボックスですね、今は。
うん、もう配線とかがさ、ピャーってなってて、よくこんなの理解して、なんか修理とかするな、みたいな。
でもこれも多分、その、車っていう産業立ち上がりの時期から見てる人からしたら、もうちょっと分かるんでしょうね。うん、
ね、そうそうそう。うん、
ヒゲじいがバッテリーの交換じゃない、バッテリーつないで車を、うん、起動してて、この間、
はい、
あれがなんで分かるのか分からないし、
うんうん、
何のことか分からなかったですバッテリーをここにつないで、ん、な、車なのになんで電池みたいなのをこうつなぐわけとか
そうね、いや、そもそもバッテリーってとかね、
そう、そもそもバッテリーは何のためにいたんだっけとか、うん、はい、どのレベル、
そう、電気貯めるって何なんだったっけとか、
あ、そもそもね電気貯めるんだっけっていうね、そうなんですよ、
あるんだよな。あとなんかちょっとマニアックなところなんだけど、俺最近ね、なんかご飯食べながらご飯作ってる動画を見るのが好きなの。
はい、
じゃあのうどん作るの忙しい店の YouTube とか見ながらご飯を食べるだけど、まあ、でなんかそれうどんとかだけじゃなくてフレンチの様子とか、なんかこう、まあ、飯食ってる時は見ないけど、レシピ動画、フレンチの人が教えるレシピ動画みたいな、
はいはい、
見ている中で、なんかね、ずっと気にはなってたんだけど、そういうもんなんかなって、なんか分からんけど掘ってたのがあるんだけど、コンロじゃないところで焼いたり温めたりとかしてる場合があるんですよ。
ああ、
なんか厨房で、
はい、
あ、平らなところで、でも焼いてたりとか温めたりとか、
ああ、はいはいはい、
のあるじゃん。で、ああいうそういうもんなんかなとか言って掘ってたっていうか調べようがなかったんで、
はい、
だけどこの間もう強烈に気になってようやくなんとかかんとか調べたんだけど、
はい、
なんかさ、だからなんだろうな、みんなが気になってないことってネットにないわけですよ。
はい、
うん、
なのでということは AI に聞いても分かんない。
確かに。
だから堂々話が堂々巡りするだけで、はい、なんかプロの厨房にある、ガスコンロじゃない平らな部分みたいななんかそんなのを言ってもなんか答えは返してくるけど違うんだよなと思って、
はい、
そうそう、いや、ちょっと話変わっちゃうけど、そこで俺どういう調べ方をしたかというと、もうこいつと一発で答えを出すのは無理だと AI は、
はい、
といろんな知識があるから別角度から聞いてみようと思って、厨房の機材を作ってるメーカー羅列してって言ってんやんか。
おお、なるほど。
そしたら、まあ、鍋作ってるところもあり、換気扇作ってる専門もあり、はい、あと、ね、冷蔵庫のとこもあり、で、コンロ作ってる会社っていうのが出てきて、で、そこのカタログを見たわけですよ。
はい、
はい。
それで、ようやくその、なんか平らででも熱そうな部分の名前が分かったんですけど、ヒートトップコンロというものでした。
はい、あ、そんなものなんだ。
そう。もしくはスパイラルトップっていう。 みたいな。
あれ、僕が聞いたことのあるサラマンダーっていうのはなんだ、あれは。
あれは上から火で焼くやつだよ、サラマンダー。
サラマンダー。かっこよすぎる名前のやつ。
うん。
あれは違うんですね。
そう。
グラタンに焦げ目をつけるやつなんだ。
そう。上火で。とかがさ、ようやく分かったりとかっていうこともありました、はい、最近。だから、もう、だから、前のね、話と若干通じるけど、慢心っていうかさ、はい、もう知ってると思って閉じちゃってることって、すげえやろなと思って。
そうなんですよね。包丁の話していいですか？
はいはい。
包丁って、工程でまず、板を打ち抜きますよね。
うんうん、
で、そこから焼くんですよ。
うんうんう
ん、なんで焼くのかは分かんないけど、引き締まるらしいです。
はいはいはい。
焼くと引き締まるって言うんですね。
うん、
で、縮むのって聞いたら、
うん、
縮まないって言うんですよ、
うん
焼いて引き締まるってことは縮むじゃないですか、普通。
うんうん、
パンとか、プラバンとか。
はいはい。
うん、
縮まないのに強くなるって言うんですよ、
うんうん、
何を言ってんだって思いません
そうね、そこの、まあそれはいろんな経験でそうなってるんだろうけど、
はい、
中の原始的なところのね、結びつきの話とか、
あの金属っていうのはそういう性質なんですって。焼いて強くなるけど縮まないっていう性質なんですって。そんな基本の基本を知らなかった自分。
はい。で急に冷やすと硬くなるけど、徐々に冷やすとならないとか、はい、なんかその辺もある
ね。そんなことも知らないんですよ。
ね、
でそれで包丁って研ぐじゃないですか、自分でも。うん、で研ぐ、入れをする前に、すでに先端そこそこ細いじゃないですか。
うん、
で、うんってなって、あれ、板物を打ち抜いて、
うん、
入れする前にちょっと細くなってるじゃないですか。
うん、
なんでだろうってなるじゃないですか、
うん、
ただの均一な板を打ち抜いて、
うん、
あれ入れの工程前になんか包丁っぽくすでになってるけど、なんでですかって聞いたら、あ、いやいや、これ磨いてんですよって言われて、
うんうん、
1段階目まず細くするためにめっちゃ研磨してるんですって。
お、
でそこに入れをさらにしてるんですって。
なるほど、なるほど。
で僕はそれも知らなかったってことに笑けてきて、もう包丁は包丁っていうものとして生まれたこの地球にもうあったんで。
はいはい、そうだよね。そうそうそうそう。
板を一回研いで薄くして、さらに研いでるなんてことも知らないし、
うんうん、
まさか火入れをして硬くしてて、それが縮まないだなんて、想像もできない。
だからね、縮まないことにめちゃくちゃ
縮まないが、いまだに納得いかないんですよ。っていうね。
うん、
で、あと、まあ、その持ち手が仮に木だったとすると、
うん、
まあ、湿度による変形は木はあって、
うんうん、
金属は変形がないじゃないですか。
うんうん、
いうこととかも、そのものづくりするまで分かんないわけで、
うん、
そういう一個一個に気づかされる意味で、このプロダクトデザイナーは面白いなと思いながら。
なるほど。
毎回僕、あの素人としてちゃんと分からないことは分からないって言おうと思ってやってるんですけど、
うんうんうん、
マジで分かんないことしかないですね、毎回ちゃんと分からないから、
はい、
ストーリーアクションができますよね本当にちゃんと分からないから本当に素で、あの火入れして、なんで縮まないんですかって何回も聞いて、いや普通縮むでしょつって
それ言われても
ないんだよな
その場合は向こうも困るけどねっていう。
いやですって知ってましたそんなこと知らずに包丁使えてたなと思って。
そうだよね、うん、いやめっちゃありますよ。なんか知らない、
あります、
ね、今も放置していること。
あと角田さんに聞いて僕面白かったのが、
うん、
あの積層合板、
うん、
あの板を積層してる板、
はいはいはいはい、
あ、木を積層してる板、ベニヤ板とか、
うんうん、
ああいうものがどう作られてるのか僕全く知らなくて。
ああ、はいはいはいはい。
なんで木って、丸い木が なんで薄い板が積層、その薄い木はどうやって作るの？
そうな
んです、縦スライス、ん、どうやって切るのって思ってたんです。
そう
で、角田さんに聞いて面白かったのは
カツラ向きでしたね。
カツラ向き、丸太をカツラ向きするなんてビジュアル思い浮かばないですよ普通に。
いや本当よ、俺はだから工場見に行くまででかい木を普通にそのままスライスしてると思ってたから、
はいはい、縦に切ってそうですよね、
うん、そうそう、うん、でまあ足らない部分は継ぎ足してみたいなことをしてるのかなとかって思ってたら、全然カツラ向きでした。
カツラ向き、今聞いても分かんないですもん、カツラ向きってどうやってあのでかい丸太を、
そう、
どうカツラ向きするのかが全くイメージつかないですもん。
でかい刃物で、
はい、
でかい板のままシャーって切ってましたね。
すごい。
で最後もう杭みたいな芯の部分がコロンって出るっていう、
はい、丸
棒が最後で。
なるほどね。いやそんなことも知らずに、まあ積層ご飯安いからさとか、こう積層ご飯でいいんじゃないのとか言いよるわけですよデザイナーは。
どうやって
知ってることも知らずに。すごいですね。
そうなんですよ、知らないことばっかりです、
ね、樹脂ってプラスチックって何からできてるかもみんな知らないですもんね。
おそうそうそうそうそう、意外と世の中からプラスチック製品だけをなくすってできないんだよねとかね。
だってガソリン使う時点で、
うん、
防気サイトでしたっけ、違うかな、
防気サイトはアルミの材料ですね。
アルミだ。それくらい知らない。なんだっけ、名前忘れちゃった。
何何、プラスチック、あ、
プラスチックね。
あ、ナフサ。
ナフサ。よく、よくスッと出てきますね、ナフサ。
そう、ナフサとか石油にする原料とか一緒に取れるという、ね、
はい、
原油の中に一緒に混じってるから、掘り返す限りそういうのができるっていう話なんですよ。
そういうことですよね。で、捨ててた材料を使う究極にエコな素材がプラスチックの始まりなんですよね。
そうそうそうそう、意外とそうなんだよね。
なんですよね。いやとかね、あとセロテープがプラスチックじゃないって知ってますか？
あ、知ってるよ。そうそうそう。あれは木なんです。
あれは木なんですよね。
そう。
セロハン。
透明な紙なんです、セロハンテープは。はい、
そうです
ね。ちょっと語弊があるか。あの、そうそう。まあ、なんせ、あのね、紙と同じ原料、木でできているという。
はい。
そう、なんだったら紙は木でできてますからっていうね。
確かに。確かに。
なんだったら
木でできてますよ。本当に。それも知らずにね、A4 コピー用紙、A4 コピー用紙なんですけど、ね。
いや、本当ですよ。
だけ大変な思いでできてるかっていう A4 コピー用紙は。
ねえ。山掘ったら出てくるのかなとかって思ってるかもしれないですからね。ともすれば。
原料だなんて言ったりしますからね。材料、素材とか言いますよね。
そうだね。
この成果物のことを。
うんうん。
だわ。素材ではないですよね。
そうだよね。
究極に生成された果ての形ですよね。
うん。もうすでに1個の成果物だよね。紙とかなんかね。そうなんですよ。なんかそういうな、自戒を込めたその思いでした、
うん。
うん。
反省しかない。
反省しかないですね。
作るとは何でしょうね。
そう。そうなの。いや、だからさ、あのデジタルネイティブみたいな言葉もあるわけじゃないですか。
はい。
でも今やね、生まれた瞬間から iPhone があるっていう。まあ、物心ついてからでもいいですけど、
はい、
それがどういうふうに生まれてきたのかみたいなのではなくて、最初からもうすでにブラックボックスっていう。
そうですよね。
そう、僕らはまだその過程をなんとなく知っているけど、まあ、あのコンピューターが生まれたところは知らないぐらいの感じじゃないですか。
そうですね。
だんだんだんだんちっちゃくなっていって、ようやく手のひらにあるんだよ。
うん。
そう、僕らがね、ほんま小学校の頃は iPhone みたいなのは SF でしたからね、
うん、
夢の図として描かれてたんだ。
でも僕らも包丁ネイティブじゃないですか。
包丁ネイティブだね。
生まれた時から包丁があって、包丁なんてなかったんだからねっていう人もいるわけですよね。
確かに確かに。
あんなの
何とかしてたんだ。
SF だからあんなのっつって。
確かにな。鉄なんて夢の素材だったんだからね。
鉄なんてそうですよね。本当そうだよな。真っ白な紙が手軽に手に入るなんてね、あんた。
本当ですよ。
本当そうですね。
積み上げてるな。
積み上がってますね。
ほんまに。まあそうやってね、まとめて次に。で、iPhone なんて、まあ、たくさんのものがあっこに吸収されて一個になってるけど、例えばもうで、ね、軽いところで言うと電卓だとかさ、カレンダーとかカメラだとかっていうのがまとまって一個のものになっているけども、それが一個になっているっていうのがなんかね、当たり前っていう状態で使い始める人がいるわけで。
確かに。
そう。なんか精神性とかもなんか変わりそうな気がするね、それだと。
うん、なんかでもああいう僕らの世代だと車とかも、
うん、
まだそういう吸気圧縮爆発排気とか、
うん、
コンピューターもね、昔はその物理的にその記憶装置がこんなでっかいハードディスクで、
はいはい、
でそれをなんか演算装置の CPU がこのなんか四角い石でとか、
うん、
分解すれば分かったんですけど、
うん、
もうそこがもう今それ系のものって分解しても分かんないじゃないですか。で、目で見れないというか、
うん、
もう概念だけでいいみたいなやつ、
うん、
で逆にそっちはもうブラックボックスでいいんじゃないかなとも思ってますけどね。
あ
その見て、あの、なんて言うんでしょう、肌感覚で分からないものはさ、もうあ、だからそれより包丁とかね、そういう、ここをこう打つとこう曲がるとか、
うん、
そういうのはやっぱ知ると楽しかったり、なんか学びがあるんですけど、
うん、
もうそっち系のもう、なんて言うんでしょうね、もう概念でしか説明できないものあるじゃないですか。クラウドにデータがあってとか、
うん、
それが目で見れないものだから、
確かに。
なんていうか、そこをね、もう理解したところでというか、
そうね、
うん、
でまあそこにあれですよね、だから裏がその向こうがあるんだよと、その、
はいはい、
その仕組みは自然に生まれたものではなくて、あの、はいはい、裏が、ね、いろんな、
ね、クラウドと言っても本当に空の上にあるじゃなくて、
うんうん、
あのカリフォルニアの砂漠のここにサーバーがあってここに君たちのデータがあるとかは面白いなと思えるんですけど、
うんうん、確かに概念で説明されても面白いとはまた違うものですよね。なんか、ね、
もう
物語自体に
飛び込むしかないみたいなのあるじゃないですか、
うん、はい。このブラックボックスの話、実はプロダクトの歴史とめちゃめちゃ紐づいてて、もともとそういう包丁とかみたいに物理的な見た目と構造が一致しているものしかこの世になかった時代がずっと続いてて、
はいはい
はい、
はい、
でどこかでそのデジタル化とかで、うん、電気部品が出て始めた頃から、
うん、
表面の形態がそれを表さない時代がやってきて、
うんうん、
であのまだ扇風機とかね、目で見える時代って逆に扇風機に見えない扇風機作るというか、
うんうん、
あのなんだろう、機能を表さない形をみんな模索してたのがプロダクトデザイナーやってた時代だったんですけど、要は、扇風機のくせにスーパーカーみたいな形にするみたいな、
うんうんうん、
で逆にその機能がどんどん見えなくなってくると、
うん、
あの表面に機能を表す形を模索し始めたんですよね、
うん
うん、あのアイコンなんだろうな、それこそ深澤さんの時代とか、あの行為を触発する形みたいなとか、バケツみたいなのとか、はい、フォーダンスの話とか、
うん、
あの人間がの認知に形状でわざわざこうアプローチしないと、
うんうん、
それが何なのか分かんない、本当にブラックボックスになっちゃうからみたいな時代があって、
うんうんうん、
でそれも一巡して、
うん、
で果ての時代に我々はいるんですが、
はいはいはい、
ね、どうなるんでしょうね。 ぶん投げた。
そう、だからそれを意識していることっていうのが大事なんだろうなと思うんですよ。全部を全部知っていったらそれは大変なことだし。
そうですね。
いや、ただただ当たり前として受け取るんじゃなくて、この裏にものすごいことがいろいろあるんだよなっていう目で世の中のものを見るべきだろうなという話ですよね。
うん、なんかうちの車、その比較的新しい車のそれこそボンネット開けると、全てがカバーリングされちゃってて見えないですね、ブラックボックスになってて、
うん、
でもなんかね、エンジンっぽい形のカバーついてるんですよね。なんかそういうのありますよね。ボックス化した結果、内臓物とは関係のない概念としての形状をまとい始める感じ、
はいはい、
で車とか本当あるなと思ってて、あのメーター、デジタルのメーターとか、
うんうん
うん、もはやもうメーター針が動く必要すらないのに、
確かに確かに確かに、デジタル表示で針が動いてる必要はないんでね、
ないんだけど、そこは人間と接点保つためになんとかこう物理的な何かを保ってるっていう、
確かに、
うん、いうバランスとかね、うん、ブラックボックスとかだとそういうのをどんどん模索する方向になりますよねって。
完全にブラックボックスだと、あのもう訳が分からんくなるので、
はい、
人間とコンタクトするポイントっていうのが必要な場合もあるってことですね。
ね、必要なんでしょうね、うん。アップルペンシルは鉛筆の形してるしね。
そうだよね。それで言ったらテスラは車の形してるしみたいなね。
あの形してます。
あの形じゃなくても全然いいんでね。
そうですね。
そうですね、鉛筆の形してるけど中身は全然わかんないですよ。
あ、全然わかんない。
鉛筆という理解一旦しといていただけていいんでみたいな。中のこと考えなくていいんでみたいな。
あの、そうですね、磁石がついてるぐらいはしけてくれればそれ
で。そこでもあとは、あの、あとこっちでやっとくんで。
アップルペンシル、
ペンなんで書くものだっていうのが伝われば、
うん、
もう十分で。
確かに一部平らななってるのはね、わかるでしょっつって。
そこだけで分かっといてもらえると。
じゃあ、あの、思いつきました、タイトルを。
はい、
ブラックボックスとの付き合い方。
ああ。ああ、本当に見事。
お見事。
ありがとうございます。
確かに。
ね、
付き方ですね。
付き合い方だよね、やっぱね。
うん。
そうそうそうそう。だと思いました。
まあ、たまにね、たまに分解して知るもよしとかも含めてね。
そうそうそうそう。
うん、程よい距離がありそうですね、人それぞれ。
うん。
うん、はい、
はい。
ということで、じゃあ今回は、ブラックボックスとの付き合い方ということでお送りしました。ということで今回この辺でありがとうございました。
ありがとうございました。